心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時、鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ、11月となりまして、凛とした空気を感じるようになってきましたね。鎌倉はことさらに景色が美しくなる季節。今年の秋はですね、ハイキングをしたいと思ってまして、海の見える展望スポットで秋鮭の入ったおにぎりを頬張る、これを叶えたいと思っています。さあ、あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情をキーワードに、さまざまなゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさんにお越しいただいています。かよさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、まずは早速この質問からいきましょう。かよさん、今日のご機嫌はいかがですか。
はい、秋は大好きなんですよ、うん、まずね、この番組でいつも話す食べ物秋鮭のおにぎりだっけ。
はい、私はね
私はベストなスポットとしては源氏山の上の、
はい、
ね、うずらがら丘神社のところから見える、天気が良ければ富士山が見えるじゃない。
そうですね、
あそこのベンチに座って秋鮭のおにぎり食べましょうか
一緒に行きましょうか。
はい、行きましょう
ありがとうございます。さあ、まずはこのように感情を言葉にしてみるということが、自分の心を理解するための大切な要素であることを学んできています。前回は地元腰越の漁師中丸淳さんをお迎えしまして、直感を楽しむをテーマにお話しいただきました。今回も素敵なゲストの方お呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストご紹介いたしましょう。夢思う人と書いて夢想家の西川文明さんに本日お越しいただいています。西川さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
風民来ました。
風民と今日呼ばせていただいてよろしいんでしょうか、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、ではまずは早速プロフィールからご紹介させていただきます。西川文明さん、福岡県北九州市門司区生まれ。幼少時から自然に親しんで育ち、日本の豊かな自然環境を残すため環境保護団体へ就職し上京。30歳で登山をスタート。33歳の時にエベレスト登頂という夢を見つけ、34歳で鎌倉に移住し退職。35歳で7大陸登頂を目指し、チームセブンサミットを立ち上げ、各大陸の最高峰に登り始めると、40歳にしてエベレストを登頂、41歳で南極最高峰のフィンソンマシフに登頂し、6つの頂上を極められました。その後も数々の困難を突破し、現在は自分の好きなことを仕事にしながら自由な働き方、生き方を手に入れていらっしゃるとのこと。今日はそんな夢思う人と書いて夢想家の西川文明さんにゆっくりとお話を伺います。西川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
すごい、風民って夢想家だったんだ。
はい、
夢想家って、
そう、何
何
夢想家って辞書で調べると、うん、できもしないようなことばかり考えている人
おつぼ
で、僕はその山登りのこうガイドをしてた時に、お客さんに言われたんですよ。あなたは希代の無双家だって。
希代の無双家っていうことは褒め言葉だよね。
僕はそう取ったんですよ。なんか希代の無双家ってなんか、
うん、かっこいい、
そうそう、かっこいいなと思って、うんうん、なんだろうって辞書で調べたら、できもしないようなこと考えている人っていうのを見つけて、何、これはいい言葉じゃないんだって思ったんですけど、
うんうんうん、
いや、でも僕はこの言葉いいなと思って、 なんか結局僕あの言い続けてやり続けるできるまでっていう作戦しかなくてですね、
うん、いい、
あの無双化でもなんか思い続けてなんかずっとそれをこう言い続けてやり続けたらできるんじゃないかっていう、うん、なので今僕無双化の言葉の意味を変えてやろうと思って無双化を名乗ってるんです。でこれも言い続けなかったら絶対変わんないじゃないですか。だから僕は無双化っていうのを常にあの名乗って活動していると。
いいですね。だからできもしないことじゃなくて、はい、できることを思い続けてる。
できると思ってやっている。もともとその僕エベレスト行きたいで、はいはいはい、33歳の時に言い始めたんですよ、
うん、
言い始めたんですけど、うん、そのエベレストにじゃあどうやったらいけるのかを調べたんですよ、
はいはい、
で調べたらいきなりいけないってことが分かったんですよ、
うん、
っていうのも当時その6000メートル以上の山に登ってないとまず許可が下りない。
あ、へー、そうなんだ。なるほど。
そうなんです。で日本にいると富士山が一番高いじゃないですか。
そ
うなんです。3776メートルだから日本にいてもエベレスト登れないっていうことが分かっちゃったんですよ、
はい、
で調べてたら7つの大陸に最高峰があると。
うん。
でそれをステップアップしながら登っていったらこれエベレスト登れるなっていう道が見えたんです。
すごい。
そうなんです。だから僕はそのエベレストを目指すために七大陸を登るっていうプロジェクトを始めたっていう。
そうか、それがセブンサミットですね。
そうなんです。今年実は7つ目に、うん、その最後にアラスカにあるあの北米最高峰、
うん、
デナリっていう山があってそこはマッキンリーって昔呼ばれてた山なんですけど、はい、あの冒険家の上村直美さんが亡くなったとこです。でその一番実はセブンサミットの中で一番難しいのがそのデナリなんです。だからエベレストよりも難しい山なんです、うん、で、結局僕は先にもうエベレスト登っちゃってでその後6つ目にあ5つ目でエベレスト登って6つ目に南極のビンソンマシフに登ったんで最後に一番難しいのに今年の5月にしかも七大陸これまでやってきて初めてソロ単独で行ってきたっていう、
すごい一番難しいのに、はい、
それで、死にかけて帰ってきたっていう。
うわすごい。
今です。
登頂はものすごい難しかった、はい、
そうですね。あと400メートルぐらいだったんですけどもう最後の本当もう最後の最後でもう動けなくなっちゃって、
そんな大変よく戻られました、ね、
はい、いや本当にだから運が良かったから帰ってこれたっていう感じです。
一人ですもんね。
そうですそうです。
そもそもに戻っていいですか、
は
い、
あ、そうそう、は
い、あの30歳で登山スタートって先ほどプロフィールでご紹介させていただきました、はい、30歳までは登山ってどうですか、はい、
やったことはありますよ。あの高尾山に行ったりとか、はいはい、筑波山に行ったりとか。
それは私もやったよ。
いわゆるレジャーみたいな、はい、こう楽しみとしてって感じですよね。これ30歳にして本格的に登山をスタートさせた何かきっかけってあったんですか。
きっかけは、振られて山に行ったっていう。
偉大だなそれ。
人臭くていいですね。
やっぱいろんな苦しい思いとかいろんなことをこう経験した上で山に登った時の爽快感と日本百名山って山頂に書いてたんです、
うんうんうんうん、
でこんな面白い山が日本100あるんだって思ったら、うん、登りたいじゃないですか。行ってみたいじゃないですか。
こんなもんって言っちゃった、
はい、でそこから山登りをどんどんやり始めるっていう。
あ、そうなんだ、はい、面白い。
でもそこから始める前は、はい、その筑波山高尾山の普通の一般の人が行く山登りだけでしょ、は
い、そうです。
今感じているこの登山の魅力面白さっていうのは改めてどんなとこですか、はい、
登山の魅力って、
うん、
自分が諦めなかったら絶対その山頂に立てるっていうことだと思っていて、
はい、
成功体験味わえるんですよね、
うんうんうん、
あの山行ってみようできた、で今度一泊してみようできた、 うん、200してみようできたってこうどんどんやれることが自分ってやれるんだっていうことに気づいたというか、なんかそれが僕は山登りはなんか面白いなと思って、しかもやり方決まってないじゃないですか、どんなやり方でもいいからその山を登ったらいい、なんかそこが僕は面白いなって思いました。
へー、いろんなこう工程の中で何が一番楽しいですか？
計画を立ててる時は楽しいですね。特に今回その一人でデナリに行くっていう時は、はいはい、もうそれがなんか今までのもうやってきたことのもう全てをそこにぶち込めるというか、なんかそれがなんかやっぱ楽しかったですね。
なるほど。
それでしかもなんか行けるとこまで自分のもう全力を全部使い果たしたとこまで行って撤退してきたんで、ある意味まあ良かったというか、それだけやっての失敗を経験してきたっていう。
だから失敗には聞こえないですね。
そうですね、そうですね。もう次なる目標が見えてるわけですよね。は
い、そうですね、過程というか、
そうですよね、
次に成功するため の
一つのステップというかね、はい、過程経験値ですよね。はい、いやなんか想定通りとか予測通りにはいかないっていう。
そうですね。
またそこがね、はい、次やってみたくなっちゃうんだ。
あとやっぱまたそこで課題が出てきたんで、はいはい、なんかその課題を今度今そこを埋めるっていうことをしてて、うん、それを埋めて次行ってこれでどうだっていう。
へえ、はい、すごいな。
今じゃすごい楽しい時期？
まあ楽しい。そう、まあでもやっぱり毎回そのお金を集めたりとかっていうのがあって、
そうそう、
それが完了しないといけないんで、はいはい、どうやって今度は集めるかとか、そういうそこはやっぱちょっとまだストレスというか、
うん、
山登りよりも大変っていう感じですね。
ある意味フーミンの中では、はい、その資金集めっていうところは自分の得意分野ではない部分なんですかね。
そうですね、得意分野じゃないって言いながらこれまで2700万
すごいですよね。でもこのフーミンの夢に共感してくださる方がそれほど山ほどいるってことですよね。
山ほど
やめてよ、そうやってなんかうまいこと言ったなみたいな顔で言います
山ほどね
山ほどいた、そういうことですよね。うん、ちゃんと自分の夢を伝えるってことも大事な計画準備段階、
ね、なんとなく自分たちではそれこそさっきの無双化の定義じゃないけど、うん、できもしないことを夢見てる、
うん、
が夢じゃないか、できもしなくはないなってなんか思わせる部門があるんですよね。あれなんかできちゃいそうだなこの人、ね、だったらこう一緒に登る感覚を持ちたいなって思わず思っちゃう気がする。
はいはい、なんかそのそういう意味では僕はできるっていう確信を持って言っているっていう感じです。
そんな感じがする。
とかやっぱコーチングを学んだんで、はいはい、コーチングってやっぱこの目的地に行くためにこうやるじゃないですか。はい、山登りしながら実はセルフでコーチングしてたってことに後々気づいて、あ、これコーチングだったんだと思ってコーチングを学びに行ったっていう感じです。
コーチングは後なんですね。
そうなんです。
じゃあ自分の実体験からコーチングのこの学びを照らし合わせていって、
はい、あ、そうなんです。あ、僕がやってるのってコーチングだったんだっていう、うん、セルフで自分に対して自己変革をしてたんです。はい
はい、自分がやってた行動が、あ、これコーチングだったんだって気づくのもそうですけど、やっぱ観察力素晴らしくないですか。自己観察力、それって山登りが成し得る技なのか。
そうです、そうです、
そうですか。
多分山行ってそういう風に考えるようになったから、うん、それまでは行動しちゃうから先に
一歩一歩しかないあの山との対峙がそうさせたみたいなところがあるんですか。
は
い、
で最初は友達と行ってたんですけど、だんだん僕がハードな山に行くようになったら誰もついてこない。そうなんです、来ないからなんかもう一人で行くようになって、うん、で一人で行くとやっぱ内省するんですよ。
あ、そう
めちゃめちゃ、なんかそれが自分をすごい変えていったなっていう。
へえ、はい、止まらないんですよトークが。とにかくフーミンさんやってると、
ね、本当だね、
止まらないんで一旦ここで曲に行きまして、はい、
そうですね、
あの実はこあのフーミンさん、はい、 順風満帆ではないんですよ人生、
はいはい、
山あり谷あり、うん、まさにっていう感じなんで、
ね、山あり谷あり川あり
水ありこの辺りの困難どうやって突破してきたのか、はい、心の状態とともにね後半、はい、もう一回紐解いていきたいと思います。それではここで一曲お送りしましょう。お送りしている曲は今回のゲスト西川文明さんのリクエストで夢を持つすべての大人に送る応援ソング君の一歩は私の夢をお届けしています。さあ今日のゲスト西川さんです。西川さんこの曲どういった楽曲なんでしょうか。
はい、この曲はですね僕多拠点居住のサービスのアドレスっていうサービス使って、はい、まあ、いろんなとこ行ったりして、まあ、トレーニングとかもしてたんですけどその時にそのアドレス内に部活がいろいろあってみんなのエベレスト部っていう僕のエベレスト登山を応援しようっていう部活ができたんですでその部活の中でなんか応援ソングとか作ったらいいよねみたいな話になって、で僕その時たまたま僕が出雲にいたんです。
うーん、
出雲の拠点にいて、で出雲の拠点のヤモリさんっていうその各家にヤモリさんっていう人がいるんですけど管理してる、そのヤモリさんと話してたらもともとミュージシャン目指して上京して夢破れて地元に帰ってなんかでもそういう音楽活動まだなんかやりたいんですよねみたいな話してたんで、じゃあ作ってくださいよって言って言ったらなんかすごいなんかもうすぐもうアイデアがすごいなんかすごい出てきますとかって言ってイメージがどんどん出てきますって言ってもうなんか楽曲をもう作り始めてて、でそのみんなのエベレスト部のメンバーが歌詞をバーってなんか叩きみたいなの作ってきて、でタイトルもなんかそこでみんなから集めたりして、じゃあこれにしようっていうので作った曲です。
へー、風民愛がさ
止まらない、ね、
止まらないっていうかもちろん一人一人のね、こう集まってる皆さんの能力とか、はい、そういったところがすごく最大限生かされている集大成の一曲だと思うんですけど、
そうなんです、
中央にやっぱフーミンを応援したいとか
そうだ ね
夢見る大人たちを応援したいっていうこの気持ちがあるんですね。素晴らしい、
すごい
素敵な一曲でした、
は
い、
ね、
ありがとうございます。お送りしている曲は君の一歩は私の夢でした。土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストは夢思う人と書いて夢想家の西川文明さんです。西川さん引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあそれでは後半池田さんにたくさんご質問いただこうかなと思います。加谷さんお願いします。
はい、質問がたくさんありすぎて整理つかないんだけど
聞きたいこととかいっぱいありすぎる
山に登りたいっていう気持ちの時に怖いとか恐れとか不安とかっていうのは出てこないですか？
ないですね。
ないんだもん。ないって言えちゃうんだ。
ないですね。
なくすためになんかするとかじゃなくてないんですか？
好奇心の方が勝ってるという感じですかね。
増しちゃうんだ。
だから僕は実は高所恐怖症なんですよ。クライミングの時に三点支持っていう、
はいはい、
方法があって、両手両足のうち3つがどっかに接してたら絶対落ちないと。この3点指示、3点指示ってこう集中しながら、これ目の前の一歩に集中したら高さ関係ないぞと、
うんうん、おー、なるほどね、
はい、情報もあるし、
そうそう、
それに対しての対処の方法は準備ができるんじゃないですか、
う
ん、
まあまあそうですね、
どういう装備でいけばいいとか、
はいはい、
だからあんまりなんかそこに対して怖さはないというか、
なるほどね、困難とか難しさがあっても、はい、その対策さえしっかりしていれば、
はい、
ということだよね。今その資金集めとかその、はい、すごく苦手だっていう話だったんですが、実際これ応援者をこう募っていくとか応援者を増やすっていう意味では、はいはいはい、フーミンは何を一番大事にしてるんですか？
エベレストに登るんだを言いまくってただけですあの最近その自分の本とかも出してるんで、はいはい、その本を持って行って、うんうん、こういうことを話してますって渡しに行くっていう、
はい、じゃあこういう本の内容、はい、こういう内容を話させてください。はい、あれ誰に一番伝えたい本なんですか？
20代の僕。
あ、
人生でまだ自分は何かできるはずだって思ってるけど、うん、でもなんか現状いろいろ人間関係で悩んでたりとか、なんかやっぱそういう自分になんか、まあ、自分が結局まあ学んできたことを全部もうギュッとして、
うんうんうん、
これ使ったら早いよっていう
言ってあげてるから。
そうそうそう、
例えば20代の僕みたいな人が今、はい、こうリスナーで聞いてくださってるとしたら、はい、どんなことを伝えてあげたいですか？
言い続けてやり続けるだけ、
やりたいことを。
そうです。
なるほどね。あともう一つは、割とこう若い方の中にやりたいことが見つからないとか、その好奇心の行き場がないんですっていう方が結構多いなと思うんですけど、
はいはいはい、
そういうのはふみはどうやって打破します？
好奇心がない人はいないと思っていて、うんうん、多分子供とかってめちゃくちゃ好奇心の塊じゃないですか、
はいはい、
本当はみんな持ってるはずだと思っているのと、僕最近言ってるのが、もうその好きなことをおかわりしろと、
うんうんうんうん、
自分がやってこれ面白いな、もっとやりたいながあったらもう一回やればいい、それだけです。
いいですね、は
い、いい言葉、ね、はい、好きなことをおかわりする、
そう、 それを本当に自分がやりたいことじゃないことをおかわりし続けるとめちゃくちゃ苦しくなってくるんですよ、
う
ん、
そうだよね、だって食べたくないものをずっと食べてるみたいな感じだもんね。
なんかそういう人が世の中にいっぱいいる気がします、大人で。
グミン、これあの大人が好奇心をもっと育てるには何かできることってありますか？
好きなことやりましょう、
まあ、それしかないね、
はい、
好きなことのおかわりだよね。
そうなんです。
そうだね、
そこなんです。だから、うん、結局それなんです。
そうだね、だから何が好きとか、まあ、何が苦手とか嫌いって自分で知っておくことってすごい大事だよね。本当にそう思います。
ありがとうございました。一旦ではここでミニコーナーに行きたいと思います。この後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋、お送りします。
ご機嫌いかがですか？今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
ハトコちゃん、おはよう。それじゃ今日も始めようか。
はい、以前学生さんからいただいたコメントに、仕事で選ばれる人になりたいっていうコメントがあったの。今日はこのテーマでお願いします。
最近は AI に仕事が取られると危機感を持ってる方もいるようじゃ。
そうなの。ちょっとリーズナブルなレストランに行くとロボットが配膳してくれたり、セルフレジ増えたよね。私の仕事も効率化が求められて、アプリやソフトが導入されて手間や時間がかかることは減ってきてるよ。
それで困っていることは何かあるのかな？
パソコンであっという間にできちゃうから頭に残ってないことが多いかも。あとはスーパーで店員さんの優しい声掛けが嬉しかったから、わざわざそのレジに並んでいたのにいなくなっちゃって、人との交流がなくなっちゃって寂しい気持ちはあるよ。
ああ、そうじゃな。たとえ挨拶だけでも人との交流が希薄になるのは寂しいね。
学生さんからこの選ばれる人っていうコメントをもらった時に、ちょうど私の親友がアメリカから5年ぶりに帰国したの。でね、嬉しいことがあったよって連絡くれたんだ。日本に住んでいた時によく行っていたカフェがあったんだって。5年も経ってるし、チェーン店だからスタッフも変わってるだろうなって思ってたら変わってなくて、親友が注文した時にお久しぶりですねって声をかけてくれたんだって。引っ越して海外に住んでいたこと、またこの町に戻ってきたことを話したら、
またいらしてくださって嬉しいです。このお店は以前のスタッフが結構残ってるのでみんな喜ぶと思いますよって言われたんだって。そりゃあ他の店で同じものが買えたとしてもこのお店に買えてしまうわね。こういう思いを言葉や行動にして表してくれることで心が温かくなることってたくさんあるね。その逆もしかり。この店員さんはきっと選ばれる人になりたいと意識的に行動していたわけではないだろう。でも相手が喜ぶ声掛けをしていたことで感動を生んで、それが選ばれる存在になっていくんじゃな。そう、だからお客様との信頼関係を築くのが大事で、技術やセンスももちろんだけど、会話やその人自身の在り方、人としての魅力が大事だし、本当に素敵な人には人は集まるよねって話したの。相手の感情を巻き込み信頼関係を築くことで選ばれる人になる。そのためには今に慢心することなく自己成長が必要じゃな。
心の声に耳を傾けて。
土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel。 そろそろエンディングの時間となりました。今日のゲスト西川さん、いかがでしたでしょうか。
はい、楽しかったです。
終始ニコニコ顔で楽しんでいただけたんじゃないかなと。
普段結構その学生とかに対してあの話をするっていうことが多いんですけど、なんかやっぱこう大人に対して僕はこういうことを伝えたいなっていうのがあるし、なんかこう話しててやっぱそうよねみたいなのをすごいこうあの感じたのでよかったです。
ありがとうございます。はい、坂上さん、最後になりますが、心豊かに生きていくための今日のキーワード、よろしくお願いします。
もう今日は私とあかりちゃんの胸にズシンと入った好きをおかわりですね。
好きをおかわり、
今日何おかわりする？
ねえって言って好きなものをこう考えるとか、うん、手元を観察する、自分の心を観察する、このきっかけとなるいい言葉ですよね。
ね、本当ですよね。
好きをおかわり、
たくさんおかわりしましょう。
ありがとうございました。さあ今日はですね、ゲスト西川さんからプレゼントをいただいております。どんな本でしょうか。
はい、簡単、誰でもすぐに実践できる夢の見つけ方。
おお、まさにですね。
簡単って書いてあるよ。
はい、
本当に簡単？
簡単です。
だって好きをおかわりすればいいんだもん。
そうです。
そうだね。ぜひこの本を、うん、この秋ね、読書の秋読んでいただいて、今何々すべきにまみれている方とか、何々したいが見つからないという方も、ぜひ読んでいただいていいヒントにしていただければと思います。西川さん、ありがとうございます。
はい、
この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel と明記の上ぜひお送りください。今回は今日西川さんにプレゼントいただきました書籍、そしてイケてるかよさんの書籍感情マネジメント、こちら2つ2冊セットでプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名忘れずにご入力ください。また番組公式 X の方でも応募フォームを作らせていただきますので、ぜひ読みたいという方は番組公式 X グッドモーニング828ぜひフォロー&チェックお願いいたします。またこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあ改めてとなりますが、最後になります、西川さんの方よりリスナーの皆さんに一言メッセージよろしいでしょうか。お願いいたします。
はい、好きなことをおかわりしてください。
もうこれだね。
ありがとうございました。今週のゲストは夢思う人と書いて無双家、西川文明さんでした。西川さん、ありがとうございました。コメンテーターイケてるかやさん、次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。